ココラボの家、先日お伺いしまして拝見しました。
ありがとうございます。もう築3年半ぐらい経つ家なんですけどね。
そうなんですね。
そうなんです。
結構広い家に見えましたけど、あれでどのぐらいなんですか？
皆さんそうおっしゃるんですけど、はい、実は1階と2階を足して30坪ぐらいの家なんです。1階だけだと22坪という比較的小さな家の部類だと思うんですよね。
外観もちょっと一瞬わからなくて通り過ぎたぐらいに、周りのお家と溶け込んでるけれど、ちょっと特徴的なお家ですよね。
そうですね。外側も自然素材の木とか漆喰で作ってあるので、
はい、
その派手派手しさは全くないと思うんですけども、でも自然素材のこう良さというか、はい、そういったのを表せて作ってるんじゃないかなって思います。
あのお家を案内してくださった綺麗な女性の方がいらっしゃったんですが、
はい、ココラボの家はですね、一応展示場ということですけど、はい、住宅会社のようにいつでも開いているということじゃないんですよね、
はい、
ココラボの家のどちらかというとイベントをあそこで開催していることが多くて、
はい、
ちょっと人数に限りもあるので、女性が2人いまして、例えばパン教室であるとか、あとは夕飯の一品を作りましょうとかね、あとアロマとか、いろんな教室があそこで行われているんですけども、はい、その、スケジュールを管理したりとか、あと、そういった時にその場で説明できるように2人は動いているんですけど、
はい、
ただやはりココラボの家もですね、ぜひ皆さんに見ていただきたいと思っているので、毎月の第1土曜日と日曜日を開放日として、
はい、
その時にはスタッフがそこにいますので、詳しくご説明できるように開けています。
今まで見たことがないお家でした。
そうですか。
はい、玄関すごい広く見えましたけど、
うん、で皆さんにもそうやって言ってもらうんですけど、
はい、
でもですね、あれ畳3畳の小さな玄関なんです。多分天井の高さとか床の高さとか、はい、そういったことの、トータルでなんとなく広く見えるっていうふうに思うんじゃないかなと思うんですよね。
玄関入って、左手の、あの格子、
はい、
あれ素敵ですね。
ちょっとおしゃれさも出してますけども、
はい、
左側にお寺の駐車場が、あるもんですから、
はい、
毎日ではないんですけど、少し車が来ると気になるので、
はい、
そういうちょっとこうプライバシーの意味で少し視線隠しっていうことも含めて、ちょっと格子の風も通るような扉をそこに1枚つけてみたんですよ。
あの1枚あるだけでだいぶ玄関が明るかったように思います。
そうですね、やっぱり、あれも開けたり閉めたりすることでだいぶこの明るさも違うと思うんですけどね。明るさでちょっとカバーしていこうかなと。3畳という大きさなので、むしろ天井もちょっと低めですし、
はい、
玄関の上がるところもちょっと低めに作ってあるので、高さでいうと具体的には12センチ、という高さなんですけど、
はい、
それぐらいだとですね、もうスニーカー程度であればさっと履いて出ていけるので、忙しい朝なんかには、ちょうどいいんじゃないかなと思うんですよ。あともう一つ、やはりバリアフリーということを意識してますから、
はい、
高齢者の方でも登りやすい高さということで1段を低めにして設定してるんですよ。高さのバランスとか窓の大きさとか、そういったのが少しこう広さっていうのを感じられるのかもしれませんね、
はい
はい、
でお家の中に入ろうとした時に、それまで結構和の空間なんですが、
はい、
急にログハウス風になりますよね。
多分それは壁の板ですかね、きっと。で私たちこの建物を板蔵造りなんていうふうに言ったりするんですけど、
はい、
文字通り板の蔵、東北の方とか長野の方なんかに大切なものを守る蔵として、こういったものが発達していったようなんですよ。現代は山に杉とかヒノキの木がたくさん豊富にある時代なので、
はい、
もう一度この板蔵のような木の良さを使った住まいができないかということで、もう今からどうでしょう、30年ぐらい前でしょうかね、筑波大学の教授の方が提唱しまして、
はい、
それを私たちが賛同して、そんなに広がりは少ないんですけども、興味のある私たちの建築士が取り入れて家作りなんかをしているんですよね。多分その木がちょっとログハウス風に見えるんじゃないかなと。
すごい天井は高いのに、日本家屋って天井少し低いイメージあるじゃないですか、その安心感もある不思議な家感覚だったんですが、あれはなんでなんでしょう。
そうね、天井の低いところもあるんですけど、高いところもある。いろいろ展示場、ココラボの家にはね、いろんな場面を作ってあるんですけども、
はい、
実際にはですね、外から見るとですね、
はい、
他の2階建ての家に比べれば多分低い、 柱の上にある梁という横の材料が高さを決めていくんですけど、
はい、
その材料はどちらかといえば低く設定をして、まあ、なんとなく民家のね、
はい、
作りにちょっと似てると思うんですけど、扉の上にその梁が来るような高さになっているので、
はい、
ちょっと低めな設定になっているので、でも吹き抜けがあったり、
はい、
いろいろするので、開放感はあるのに、ちょっと落ち着くような感じっていうのは、まあ、そういうところから来るんじゃないかなって、ちょっと思いますね。
そう、びっくりしたのが大きな窓。
うん、大きいですね。
すごいですね。
大きいですね。まあ、やはりこれも、現代の家って、割と小さな窓が多いと思いませんか？
窓ちっちゃいです。
小さい感じしますよね。はい、まあ、これにも意味があって、
はい、
今の時代はやはり省エネってとてもね、大事な、ことだと思うんですよ。で、省エネの家を作ろうと思うと、やっぱり、窓を小さくして、熱を、はい、逃がさない。もしくは夏の暑い日差しを室内に入れないっていうのは、まあ、一つのやっぱり、まあ、理由なんですよね。ですから窓の小さい家というのは、やはりそういうふうに省エネにかなり意識した家になっていくんじゃないかなと思うんですが、
はい、
私たち日本人はどちらかといえば、たくさんこう、日を家の中に取り込んで、
はい、
暖かくて明るい家って、やっぱみんないいですよね。ただそうすると、やっぱりさっきの話の逆で、外からの熱も入ってきてしまうし、
うん、
で、せっかく家の中をですね、暖房しても窓から熱が逃げていってしまうっていうことにもなりかねない。
なるほど。
まあ、その矛盾は一つにあるんですけど、
はい、
で、私たちも、まあ、それは当然分かった上でやっているんですけど、まずは窓ガラスに特殊なフィルムが貼られていて、外の夏場の日射が入りにくくなっているということ。で、あとは中の暖房の熱もそのフィルムのおかげで逃げにくくなっているんですよね、
はい、
であともう一つお気づきになったと思うんですけど、こうロールカーテンのような上げ下げするこうスクリーンがあったと思うんですよ。
あれハニカム構造って教えていただきました。
そうです、蜂の巣なんかのね、ハニカム構造、はい、ハニカムロールスクリーンなんて一応名前なんですけど、
はい、
こう下げていただくと蜂の巣のような構造でこう空気がそこにこう溜まっているというか、空気を介して窓からの熱を室内にこう伝えるのをこうシャットアウトしてるんですよね。ですから柱から柱までピタッとスクリーンを下ろしてもらうとこう断熱することになって、
はい、
とってもあれは効果的な材料で熱を入れないし逃がさないという、
はい、
優れたスクリーンなんですよ。ですからそういう大きな窓で外も見たいし日も取り入れたい、気持ちよく過ごしたいっていうような、まあ、自分たちのこの気持ちと、現代の性能を少しかけながらね、
はい、
作ったのがココラボの家の、まあ、大きな窓の作りなんですよね。
あれくの字になっていて、
はいはい、
あれだけ大きな窓ですから私はめ殺しなのかと思ったら、
はい、うん、
両側から開くんですね。
まあ、私たちの特徴の一つで、なるべく職人の手作りで作っていきたいと思っているので、
はい、
窓も木でできているところが結構あるんですよ。
はい、
で、既製品の木の窓っていうのは、とても制約があって自由には作れないんですけども、
はい、
私たちは職人さんと一緒に窓を作っているので、まあ、設計の仕方一つで、どんな風に開けることもできますし、
はい、
ただやっぱり気をつけなくちゃいけないのは、アルミサッシなんかと違って、でこう隙間がどうしても生まれやすいですよね。ちょっと隙間風が入ったり、
はい、
まあ、雨が入っては困りますけども、ですからそういうところもさっきの窓の作りと同じように少しずつこうパッキンをしたりとか風が入らない構造にしたりとか、あとは鍵の止め方、鍵の種類、
うん、
でスムーズに動くようにレールとかタイヤとかそういったもの細かいもの一つ一つを吟味して作ってあるんですよ、
はい、
なかなかそうしないとですね、見た目はいいけど使いにくいんではね、ちょっと本末転倒になってしまうんで、まあ、作るからの、まあ、責任というかそういうことも感じて、はい、作らせてもらってるんですよね。
お手入れ大変じゃないですか？
そんなことないですよ。まあ、窓の、拭き方もなんかいろいろとやり方がありますけどね、私たちはね、割とね、こうアルコールでね、シュッシュッシュッってこうやって拭くと、うん、とても綺麗に拭けるし、水で拭くと何となく水の跡が残ってしまったりするんですけど、
そうです ね、 本当に
アルコールだとね蒸発が早いのでそれがなくて、お掃除の時なんかはよくそれを利用してます。
あ、うちでもやってみます。
やってみてください、
はい、あと、
はい、
窓開けた向こう側、うん、
はい、
縁側がありました。
はい、そうですね、ウッドデッキのような形でね、
はい、
で上ご覧になりました。あそこってガラスの屋根があって、
はい、
雨がこうちょっと入りにくくなってるんですよ。やっぱ家単体で考えると窓で家はおしまい、外はもう住生活の部分ではないっていうふうにこうなっちゃうんですけど、大きな家を建てられるわけではないもんですから、外まで 建物の一部のような形で作っていくと、やっぱりこう広く感じるとか、
はい、
庭と室内の曖昧な空間っていうのを作っておくと、とても暮らしやすいと思ってるんですよ。なのでまあいつも私の設計の中には、窓と庭の間に少しでもウッドデッキのようなものを設けて、そういう中間の空間をね作るのがいいんじゃないかなと思って、ちょっとの空間があればね、はい、庭っていうのは割とできるんですよね。まあ、木一本植えるだけでも随分雰囲気変わりますから、
はい、
まあ、その木を見るためにちょっと縁側のような部分を作ってみたりとかね、
はい、
あとはやっぱり窓の開け方とかね、そんなことでもだいぶ感じ方違うと思うんですよね、
はい、
うん、
うち建てようとしたら、うん、真四角の55坪なんですよ。できます？そんな、
いやだいぶ広いですよ。
本当ですか？
だいぶ広いです、私たちまあ、島田、藤枝とかね、この近辺で、やっぱり、家作りすると、まあ、もうちょっと広い方も、正直いらっしゃいますよね。60坪、はい、中には、80坪、100坪なんて方も、いらっしゃいますけど、
はい、
あれ、静岡市内でも家作りさせてもらうことがとても多くて、そうしますとね、やはりもう30坪とか、土地がですよ。
はい、
まあ、中には25坪なんて方もいらっしゃいました。でもその中でも割と快適に家作れますから、
はい、
15坪なんて広いですよ。
そうなんですね。
十分です。コラボの家って、はい、ちょっと2階なんかも含めると個室があんまりないんですよね。1階にちょっと寝室のような8畳の部屋を作ってあるんですけども、
はい、
実はコラボの家っていうのは小さなお子さんがいる各家族向けに作っているわけではなくって、
はい、
木の家というのは、子供たちを育てるためだけの住まいではなくて、やはり自分たちが楽しめる家であってほしいと思うので、もう少し年齢のいった、実は私もぴったり50歳なんですけど、
はい、
娘がもう2人とも社会人に、もうこれでこの春からなるんですよね。
おめでとうございます。
ありがとうございます。で、子供たちが巣立ったまあ、ご夫婦でも、はい、バリアフリーもかなり意識してますし、
はい、
少しやっぱり年齢が高くなってくると、やはり素材にも少しこだわりを持ちたいなと、
あ、
やっぱ思いますよね、
はい、
やっぱ若い頃には少し手に入らなかったんだけども、ちょっといいものも使っていきたいななんて思って作っているんですよね。で、その中で子供部屋という概念をちょっと捨てて、
はい、
ただ子供がお正月とかお盆なんかにもし帰ってきた時に、こう滞在できるようなスペースっていう意味で2階を作ってあるんですよ、
はい、
ですから、一部屋の寝室と、まあ、畳のスペース、
はい、
まあ、その2つだけなんですけど、まあ、そこで、まあ、娘夫婦が、まあ、1週間ぐらいね、暮らすのも、いいんじゃないかなと、まあ、まだ娘結婚してないんですけどね、まあ、そんなような、まあ、私のなんとなくこう今後のを見据えた時に、
はい、
どんな形がいいかなと思って作ったのがコラボの家なんですよ。ですからちょっと畳があるんですよね。
階段も、
はい、
結構急な階段ですよね。急です。
そうです、
日本家屋の階段っていうと、うん、急な階段を思い浮かべると思いますが、
ね、
ああいう感じの急さではなくって、
はい、
もうちょっとなんて言うんでしょうかね、うん、すごい明るくて
高さも低いですしね、先ほども言ったように基本的にはもう平屋的な暮らしができるっていうのがもう大前提なんで、
はい、
寝室も、まあ、当然水回りも1階に全てあるんですよね、
はい、
ただ2階はプラスアルファの空間として作っているので、まあ階段も、まあ、それほど、毎日登ったり歩いたりするっていうことではないと思って作っているので、
はい、
少しこうデザイン的にも鉄とかそういったものを使って軽やかに作ってあるので、あんまり危険性もないように、
はい、
一段一段作っているので、まあ、滑り止め の, この細工もしてありますし、
はい、
まあ、そう見えていくんじゃないかなと思いますね。
先ほどおっしゃった寝室に使う、はい、右手のお部屋、はい、あそこのお部屋はちょっとだけ、
うん、
照明を落とすと暗い感じの、ああいうお部屋もあると安心しますよね、
うん、そうですね、まあ、家の中にいろんなものがあっていいかと思うのでね、
は
い、まあ、どこもかしこも明るいということでもなくて、まあ、少し落ち着けるような場所を作ってみたりとか、まあ、そんなようなことをちょっと意識していつも作ってるんですよね、
はい、
鉄も多分手すりなんか鉄でできていますけど、あれもねボコボコした鉄で、
はい、
職人さんが一つ一つこう叩いて形を取ってくれてるので、握りやすいような鉄になってると思うんですよね、
鉄の感じと寝室に使う右手のお部屋、うん、はいはい、あそこのお部屋に使われていたインテリアに使われている鉄と、それからキッチンの鉄、
うんうん、
なんだか不思議なトータルな感じが、
うん、あれもね、私たちがいつもお付き合いしている鉄屋さん、鍛造家って言いますけどね、
はい、
鉄を叩いて、作る、まあ、 アーティストのような方なんですよね、
はい、
ですから手すり一つにもその、まあ、持ちやすいようにということもあるし、やはりその方いわく、やはりこう鉄っていうのは基本的には冷たい硬い材料、はい、なのでそのまま表しちゃうと木とのやっぱ馴染みが悪いと、少し叩いて不自然な自然界にあるようなこう形にしてあげるとね、はい、木と馴染みがいいという、まあ、その方の、まあ、独特の発想で、鉄で冷たくて硬いんだけどなんか柔らかく見える、
はい、
まあ、そこがあの鉄の良さじゃないかなって思うんですよ。
ということはあれ全部手作りってことですか、う
ん、全く手作りなんですよ。
一から
まん丸い鉄を叩いて楕円形にしてみたり、
はい、
でボコボコするのは本当にハンマー一つ一つね叩いているとか、大変な作業ですよね。
すごいですね、
ですけどね、だからこそなんとなくこうすごく愛情を感じるんですよね。キッチンの方にあるステンレス の, あのシルバーのものはステンレスって皆さんすごい冷たいイメージあると思うんですけど、はい、それがすごくあったかく見えるっていうのは面白いですよね。
錆びにくい、シンプル、実用的です
よね。そうですよね。なんかステンレスがおしゃれっていうのもあんまりないかもしれませんけど、
はい、
でもその方の手にかかるとそのステンレス の, その鈍い光がまたこう味があってね、
はい、
私大好きなんですよ。
あれをでもじゃあ自分たちのお家に投影しようと思うと、
はい、
ちょっとこれは、
やっぱり一軒一軒違いますからね、
はい、予算もね、いろいろあるので、
まあそうですね、
どうなんだろうってちょっと心配になるところはありまして。
大丈夫です。一つ一つこう話をしていくと、
はい、
自分に合ってるかなとか、やっぱちょっと自分にはこれは合ってないかなっていうこともきっと気づかれていくと思うんですよね、
はい、
まあその場合を体験してみたりお話し合いをすることによってね、一つ一つ解決して自分ならではの木の家っていうのを作り上げていければいいんじゃないかなと思うので。
はい、
木はお好きですか？
大好きです、
もうその気持ちがあれば、
はい、
きっと素敵な家になると思いますよ。大丈夫です。